主イエスキリストの父なる神様、一週間の私たちの歩むべき道のり、旅路を終えて、ここにまた私たちは帰ってきました。心騒ぎ立つ日々であり、平安な思いでいつも過ごしてきたというわけではありませんでした。神様のしてくださる一つ一つのことが深い慈しみに満ちたご配慮の中にあることを信じ続けることが、難しいことが何度もありました。荒れた湖の中で主イエスキリストが、私だ恐れることはないと、弟子たちの乗る小舟に近づいてきてくださった、あのキリストの御言葉をどうぞ今私たちに響かせてください。主イエス様が今私たちと共にいてくださることをどうぞ信じさせてください。神様、私たちは今あなたを求めています。私たちはあなたに救いを求めています。私たちをこのように作ってくださったあなたのその御業が深い慈しみの業であることを私たちは信じながらあなたを仰いでいます。どうぞ今他のどのような声も沈黙をして、ただあなたの恵みの言葉だけが響きますように。聖書を開いています。どうぞ私たちがこれに一心に聞くことができるように、神様、あなた様ご自身の霊によって私たちを新しくしてください。どうぞ私たちを憐れみ、私たちを救ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書のヨハネによる福音書第6章30節から40節までです。新約聖書の175ページ、ヨハネによる福音書第6章30節から40節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか？どのようなことをしてくださいますか？私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。 はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。神様は あなたが生きることを望んでおられます。たとえこの世界があなたに向かって役立たずだ、そのように言い、迷惑者だと罵るようなことがあったとしても、それは嘘です。たとえあなたが自分で自分の存在を許すことができず、自分なんかいない方がいいと思い込んでしまったとしても、自分なんて周りに迷惑をかけているだけだ、そのように思い込んでしまったとしても、それは思い込み、勘違いです。なぜなら神様があなたの生きることを望んでおられるからです。主イエスキリストは言われます。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。御心という言葉が出てきました。これは教会でしか使わない言葉の一つであると思います。御心というのは神様の願い、あるいは意思を表す言葉です。あるいは神様がご自分の行動によって引き起こそうとしている事柄を表す言葉です。ですので御心、神の御心、それは神の意思であり、神の行動にある意図、意思あるいは意図ということができると思います。私が天から下ってきたのは、主イエスキリストが天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方、すなわち神様の御心、つまり意思あるいは意図を行うため、実現するためだと主イエスキリストはそのように言われました。イエス様は私たちに主の祈りを教えてくださいました。御心の天になるごとく地にもなさすたまえ。ここでも御心を求める、神様のご意志あるいは意図を求める祈りの言葉を主イエスは教えてくださった。この地にも神様のご意志が実現しますように、神様がなさろうとしておられるその意図が実現しますようにと、私たちは主イエスに教えられて祈ります。それではそこで実現しますようにと私たちが祈る神様のご意志、神様の願い、 神様がなさろうとしていることの意図、それは一体何なのか。主イエスはおっしゃいました。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。主イエス様がおっしゃる神様のご意志、神様の願いというのは、私たちにとっては本当に圧倒的な神様の思いです。私たちをたったの一人も失うことなく終わりの日に復活させることだ。主イエスはそのように言われます。イエス・キリストを信じるすべての人に永遠の命を与えること、それが神様のご意志だ。神様の願いはそこにあるのだと。主イエス・キリストはそのように言われるのです。神様は私たちがたとえどのような人間であったとしても、私たちが滅びることを望んではおられません。私たちが生きることを神様は望んでいてくださいます。たとえ私たちの価値がゼロであったとしても、神様はお前には生きる価値がない、そのように言われることは決してありません。いや、ゼロどころか、たとえ私たちがマイナスでしかなかったとしても、神様は私たちが滅びてしまうことではなく、生きることを願っていてくださいます。それは神様が私たちに願っておられることです。私たちが生きているこの現実は時にそれと矛盾するかもしれません。私たち自身の自分に対する思いも神様のそういう御心に対してアーメンと、その通りですということができないようなこともあるかもしれない。いや、そういう日の方が多いかもしれません。しかし、たとえ誰がどう言おうと、神様は私たちが生きることを願っておられる。その御心が変わってしまうことはないのです。私たちが死ぬことではなく生きることを、しかも永遠の命を生きることを神様は望んでいてくださいます。永遠の命、それは神様の前で永遠の意味を持つ命に私たちが預かること、そのことを神様は意図して今日も働いておられる。あなたが生きることを神が願って今働いておられると、キリストはそのように宣言なさいます。福音の宣言です。神様はこの世界のすべてをお作りになった方です。天と地と海とそこにあるすべてのものを神様はお作りになった。この時代だけでも60億人も人間がいる。動植物に至っては数え切ることができません。私たちと同時代の今この時だけでもそれだけのものがこの世界に生きていて、これまでの歴史を考えたら気が遠くなるような大きさです。 そんな神様からご覧になって、この私という存在は、まあ、砂粒よりも小さなものに過ぎないと思います。しかしそんなに小さな私が生きることを神様は願っていてくださる。この私の髪の毛の一筋、その数まで神様はご存知だと、主イエスはそのように言われます。神様はそんな小さな私が生きることを願って今日も生きて働いていてくださる。それがキリストが私たちに告げてくださった福音の事実です。しかしそれはあまりにも私たちの生きている現実とは矛盾しますから、自分事として信じる、首を縦に振るということは私たちにはなかなか難しいことであるのかもしれません。主イエス・キリストとこの時対話をしていた人たちもにわかにそれを信じることはできませんでした。だから彼らは言ったんです。それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか。それじゃ信じられません。私たちが乗ったくして信じることができるようにあなたはどんな印を行ってくれるんですか。そういうふうに言いながら彼らが引き合いに出したのが、私たちの先祖はアレノでマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りですと言い出します。旧約聖書、出エジプト記に書かれているエジプトを脱出をした、神に導かれてエジプトを脱出をした神の民ヘブライ人たちが40年間のアレノの旅をした。アレノでの彼らの食べ物を神が準備をしてくださった。それがマンナだった。その出来事を引き合いに出しながら、モーセによって導かれて私たちの先祖がエジプトを出た時には、モーセは彼らが信じることができるようにマンナを降らせた。あなたは一体どんな印を私たちに見せてくれるのか、イエス様に証拠を出すようにと彼らは言いました。それに対してイエス様おっしゃる、はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。彼らの思い違いを修正をしておられる。そのように会話が続いていきます。私このどんな印を見せてくださるんですか、私たちの先祖はあれ飲んでマンナを食べました、モーセが与えたんじゃない、私の父が天からの誠パンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与える。どこにこの対話の急所があるんだろうなって私思って、まあ、一生懸命こう読んだんです。で気づいたんです。人々はどのようなことをしてくださいますかっていうふうに言って引き合いに出したマンナの話の時にこういうふうに言ったんですね。私たちの先祖はアレノでマンナを食べました。でそれに対してイエス様は、私の父が天からの誠のパンをお与えになる、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。私がハッと思ったのは時勢が違うんです。私たちの先祖はアレノでマンナを食べました、過去形で言っています。しかし32節のイエス様は、私の父が天からの誠のパンをお与えになる、現在形でイエス様はおっしゃっています。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである、この現在形です。つまり 人々にとっての神様のなさった御業っていうのは、まあ、1000年以上大昔に私たちの先祖が経験をした特別なことで、そういう確かな印をあなたもやってくれるんですか。昔ああいうことがあったんですけれども、昔話なんですね。基本的には今生きている私とは関係がない昔あったすごいこと、あなたもそういうすごいことしてくれたら私は信じられる、昔の話なんです。しかし主イエスはモーセが、ごめんなさい、私の父が天からの誠のパンをお与えになる、神は今生きて働いておられるあなたのために、今ここで働いておられる神様の御業を主イエスキリストは語っておられるんです。昔の話じゃないんです。昔あったすごいことを今ここでも再現してくださいっていうことではなくて、今まさにあなたのために神が働いておられるではないか。イエス様そのように言われるんです。この今神が働いておられるということをまさに自分事として信じてほしいと主イエスは言われているのです。神が今働いて私たちに与えてくださる命の場、それは主イエスキリストご自身。イエス様おっしゃいました。イエス様が命のパンだ、一体何を意味しているのか。神様が今生きて働いて命のパンであるキリストを私たちに与えてくださった、じゃあイエス様が命のパンって一体どういう意味なのか。まあ一つには象徴的な意味があるということなんだと思います。命のパンを食べるようにして主イエスキリストを信じる者に神が命を、永遠の命を与えてくださる、まあ、そういう信じるっていうことの一つの比喩的な表現として命のパン、まあ、そういうふうにイエス様は言った、まあ、そういうふうに言うこともできるかもしれません、まあ、しかしきっとこれは象徴的な意味にはとどまらないと思います。というのはエジプトを脱出をした人たちがマンナを食べたというのは実際にそれを食べて彼らが生活をしたということです。現実的に命をつなぐ毎日のご飯がマンナだった、そういうことです。私たちも毎日現実的にご飯を食べて生きています。イエス様が私は命のパンであるっていうふうに言ったときに、パンだわざわざ言ったときに、その言葉は私たちが毎日食べているご飯とかパン、それと無関係の話をしているというふうには考えられません。もしも主イエスが日本におられたとしたら、イエス様は迷うことなく私は命の米だっておっしゃったに違いないと思います。具体的に私の命をつなぐ毎日の糧の話を主イエスはしておられる。だからイエス様はここで私は命のおやつだっていうふうにおっしゃいませんでした。パンじゃないとダメなんです。私の命をつなぐ、これがないと生きられないものです。嗜好品ではありません。食べても食べなくてもいいっていうものではない。だから主イエスキリストは命のパン、あるいは命の水、ジュースじゃダメなんですね。コーヒーじゃないんです。それがないと生きることのできない水でありパン、キリストは私たちにとっての、私たちはイエスを食べることによって命をつないでいく。とても具体的に言えば命のパンというのは、一つには私たちがいただく生産のパンということができると思います。今の私たち、この私たち相模の教会だけではなく世界中の多くの教会にとっての大きな痛みは生産を祝うことができないということです。私たちの教会でも3月からずっと行っていません。手術礼拝では人数が多いということもあって行うことは控えようと決断をせざるを得ませんでした。個別の形では行うことができますと ご案内をして、まあ、この間私は一度だけ誠さんと一緒に生産を祝いました。ちょうど1ヶ月ちょっと前ぐらいでしょうか。今私は毎週誠さんのお宅に伺っているんですけれども、その時生産やってほしい言ってくださって、2人で小さな生産を祝いました。本当に嬉しい食卓でした。私たちはイエス・キリストが裂いてくださったパンを食べて生きています。生産でいただく、私たちがいただくパンは私たちの毎日のご飯と地続きです。そういう一つのパンを主イエスは裂いて、これは私の体である、そのように言って私たちに与えてくださった。私たちは主の食卓を囲むときにキリストと共にいる。私が生産を祝うたびに何度でも思い起こすのは、特に今回誠さんと一緒に生産を祝って思い起こしたのは、時子さんと一緒に祝った最後の生産でした。時子さんが亡くなる3ヶ月ほど前、9月の最初の時、ご自宅で誠さんもおられ、時子さんもおられ、教会の何人かの仲間たちで伺ってご一緒に生産を祝いました。もう100歳をお迎えになっておられた。心身ともに弱っておられました。その頃は何度も繰り返して同じ話をなさるようになっておられました。肉体的にも、ほとんど寝たきりの生活をしておられました。しかしいつも時子さんのところに伺うと、繰り返し訪ねてきてくださっていたのは教会のことです。教会の皆さんはお元気ですか、新しい人は来られていますか、いつもそのことを尋ねてくださっていました。最後の頃、私の顔も名前もお分かりにはならなかったようでしたけれども、しかし教会から来ました牧師です申し上げると本当に喜んでくださいました。生産を祝いました。ほんの小さなパンのかけらをお口に運び、ストローで舐めるようにしてその杯から口に含んでおられました。生産を祝い祈りを捧げると、その日一番大きな声で時子さんはアーメンと言ってくださいました。時子さんと祝った生産はその時が最後で、ほんの数ヶ月後に天に帰っていかれた。この方は死を超えた命の希望に生きておられました。それは永遠の命の希望です。主イエスキリストの体というパンを食べながらその希望に生きておられました。私たちプロテスタント教会の理解では、聖餐を祝うということと聖書を開いて御言葉に聞くということとは同じ意味を持っています。聖餐や洗礼というのは見える神の言葉と呼ばれています。今私たちにとって聖餐を祝うことができないこの主日礼拝で今まだ祝えないということは、本当に厳しい今時を過ごしていますけれども、しかし私たちはその信仰において、時子さんと同じ信仰に生き、同じ望みに預かり、そしてキリストという命のパンをやはり私たちもいただいて日々の生活を営んでいます。キリストが私たちが生きることを望んでいてくださるからです。神の私たちが生きるようにという願いを主イエスキリストはご自身の願いとして私たちに向けて願っていてくださるからです。 時子さんもまたこのキリストのもとに行こうと私たちに向かって呼びかけている証人の一人です。私たちは時子さんと手を取って取り合ってキリストの御前に進み出ていきたい。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。キリストは言われました。キリストのもとに今出ていきましょう。神が私たちを招いてくださっています。私たちを命へと招いてくださっています。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストのもとにこそ私たちの安らうことのできる場所があります。キリストのもとこそが私たちの平安であり大いなる望みの源です。どうぞキリストの御前に進み出て命のパンをいただいて、この新しい週間を私たちが歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。